ラジオはあけぼのファーマシーグループ木村社長のライフヒストリーや考え方などを伺っていきながら、毎回一つのテーマを取り上げて、普段なかなか聞けないあんなことやこんなことを気軽に掘り下げていく番組です。はい、社長ラジオこれから始めることになりましたが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず社長ラジオ、
はい、
まあ、なんで始めるの、うん、っていう話になると思うんですが、
はいはいはい、
いかがですか。
まあ、このね、まあ、社長ラジオの小林さんの方から、
はい、
ちょっとこういうことをやったら面白いんじゃないかというような提案がありましてですね、はい、まあ、いろいろ話していくうちにこれは面白いんじゃないかということで、まあ、この企画に乗ることにいたしました、
はい、
もうね30年、要するに開局して30年会社を作って30年経つとですね、やはり最初の頃の 1,2 店舗の頃は本当に数人で薬局をまあ切り盛りしていたので、どういう薬局にしたいとか、どういう風な方向に持っていきたいとかっていうようなものって、大体まあ数人の人たちだったのでね、
はい、
常に仕事をしている中で自分の気持ちとかっていうのは伝わっていったんですけれども、まあ、30年経って、まあ、ココティとか、それから生活の木とかっていう、そういうものも含めて11店舗近く110人近くのやはり職員になると、
はい、
やっぱりこうそれがなかなかうまく伝わらないっていうなところがあるかなと。まあ本来だったらね、昔の昭和の時代みたいに、酒を飲みながらとか、
はい、
歌を歌いながらとか、いろいろ話をできる機会もあったんでしょうけど、
はい、
私もだいぶ年も取ったしなかなかそういう今、時代ではないということもあってね、まあ、そういうことであれば、まあ、このような形でちょっと皆さんに近づけたらなというようなところがあって、まあ、このラジオ、
うん、
この企画に乗ろうかなというふうに思ったわけなんですけど、
ね、ありがとうございます。そうですね、私の考えとしては社長の考えてることとか、はい、普段こうどんなことを思ってるのかとか、まあ、そういったことをこうより皆さんの心とつながってより良い状態になればいいななんて思って、
はい
はい、こういったことを提案させていただいたんですけれどもね、
そうですね、まあ、どういうふうな方向でいくかっていうのはおいおいこうやっていきながら考えていければなとは思ってるんですけどね。
そうですね、はい、お互いにこう進めていきながら、
そうですね、
いいものになればいいなと思います、
はいはい。まあ、私と小林さんとこういうふうな話をしてるだけじゃなくて、できればね職員とかにたまにまあ入ってもらって、
は
い、いろいろねゲストで、
はい、
討論とかっていうようなこともあれば、また面白くいけるかなというふうに思います。
わかりました、
はい
はい、ありがとうございます。それではまず第1回目のテーマとして、
はいはい、
創業30周年と20年、
はい、
創業のストーリーという
ストーリーねストーリーね、
この30年間30年前にどんな形で始まったのか、
そうですね、
みたいなことを具体的にね
聞
ければいいなと思うんですけど、どんな感じで最初は始まったんですか。
ね、30年って本当にあっという間だったなと思うんですけどね。でも30年前に開局したわけなんですけども、まあ歴史としてはその大学卒業してっていうことでのその前の段階でもの話もちょっとね、
はい、
させてもらえばなと思うんですけど、
はい、
私まあ22、23歳の時に大学を卒業しまして、その頃はですね、はい、医薬分業っていうことがぼちぼちこう巷ではこれからは医薬分業だよっていうようなことを言われる時期だったんですよね、
はい、
まあ同級生とかみんなメーカーだとか、うん、研究所だとか、
はい、
そういうようなところに就職するっていうことで、で面接を受けてたんですけども、私自身はもう大学に、まあ、入学した時から、
はい、
もうなんかね親とか、
はい、
じいさんばあさんとかに、
はい、
お前は筑波山の見えるところに帰ってくるんだぞっていうようなもう半ば洗脳されていたような状況で、だから就職はやはり、まあ、地元でね仕事ができるような、うん、職に就きたいなっていうようなことで、ただ一つだけねせっかくだからということでメーカーを、まあ、面接に行って、
はい、
受けたの受けたんですよ。
ちなみにそれはどちらの、
あそれは教えない、
あそれは言えない
、うん、でもね一応内定もらって、
はい、
だったんですけど、でもやはり先ほど言いましたようにこうね、医薬分業ということを考えたら、まあ、薬局を開設するっていうことが自分にとっては一番かな、田舎に帰るのは一番かなと思って、でまず就職は、
はい、
板橋のですね、
はい、
日大板橋病院の門前にある、
はい、
大矢口調剤薬局っていうところに就職したんですよ。で近くにはね、はい、クラフトの桜薬局があって、まだあそこはクラフトはまだそこが1店舗目っていう時だったのかな、うんうん、まあ、そこと2店舗こう並んで、はい、薬局があったんですけどね、そちらにまずは就職して、
はい、
うん、で最初の頃はね、まあ、あの頃は国家試験っていうのは就職してから4月に国家試験があったんですよね、
はい、
うん、で発表が5月末ぐらいだったかな、の、 あの合格発表だったんですね、
はい、
ですからもう就職して仕事始まってから、あ、少し経ってからその国家試験の合格発表だったの で、 で私もまあ4月からその大矢口調剤薬局で、まあ、仕事を始まって、うん、ただ免許もないので、
はい、
まずは処方箋を持ってこられた患者さんに、
はい、
そのおしぼりを配ってね、で処方箋をいただいておしぼりを配って、
あ、でまだ薬剤師の資格がないから、
そう、
それそういう仕事を
です
ね、だってことです。
それを1ヶ月半近くね、ずっとね、
はい、
まあ、そういう仕事をして、でそうこうしてるうちにね、その近くその5月の末ぐらいに、もし合格したら、
はい、
その歓迎会と合格お祝いを、うん、してやるよっていうことで、その薬局の社長から言われて、で分かりました、ありがとうございますなんていうことだったんですが、
はい、
まあ、その歓迎会になる前に実は筑波大学に、
はい、
大学病院の薬剤部に就職することが決まっていた人が、
はい、
国家試験が起こっちゃったと。
あ、なるほど。
それで、急遽ね、
はい、
私筑波大学附属病院の方で夏休み、4年生の夏休みに、実習に2週間ぐらい行ってたもんですから、でそこでまあ上の先生たちにすごいなんか可愛がられてですね、なんか記憶にまあ残ってたらしくて、
はい、
で実はこういうことで決まっていた薬剤師が入局できなくなったので来てもらえないかっていうような、
はい、
そんな電話がありまして、でこれをねその大矢口調剤薬局の社長に伝えるのはどうなのかなと思いながらも、でもやっぱりこうゆくゆくは帰って薬局をやりたいとかっていうようなことであれば、まあ、この機会なのかなというふうに思って、それで社長にその旨を話をして、
はい、
そしたら歓迎会その合格のお祝いが送別会になってしまいと、
はい、
いうことで、
じゃあ数ヶ月でその調剤薬局はやめ、
そうです、1ヶ月半ぐらいですかね、はい、で6月1日から筑波大学の附属病院の薬剤部で仕事をすることになったんですよね。
じゃあ社長は晴れてそのタイミングで薬剤師も、
そうですね、合格して6月1日から筑波大学の方に移動したと。
なるほど、はい、
で筑波大学に移動する時も入る時に、はい、実は、うん、1984年だったのかなそれが、
はい、
で85年に、筑波万博、
はい、
まあ、筑波博が開催されるということで、それのバックベッドとして筑波メディカルセンター病院というようなものが開局する予定だったんですね、はい、ですからその入る時に筑波大学に入る時に来年の4月から、
はい、
メディカルセンターの方に移動するということで、
はい、
私が筑波大にまず入局したということなんですね、
うん、
で次の年の4月に、
はい、
筑波メディカルセンター病院の、まあ言ってみれば、その時は薬剤師がですね、
はい、
その筑波大学から部長っていう人と私と2人で出向いていって、
はい、
もう1人薬剤師が4月から入ってということで3人体制でね、
はい、
筑波メディカルセンター病院の薬剤部が始まったというようなところだった
んですね。随分少人数なんですね。
そうなんです、3人ですからね。
当時はベッド数とかってどれぐらいだった
んですか？ベッド数はね、あの頃ね4階建てのメディカルセンター の、
はい、
今も古い方の建物がそうなんですけど、
はい、
4階建てでもまあ、全部その職員が揃ってないっていうようなことで2階までだったかな、まで開けて、
はい、
で3階4階はまだベッドを開かずにね、うん、病棟を開かずにということで始まってましたね、
うん、
まあそういう意味ではそれから30年
それから30年
それから11年ですか それから11年メディカルセンターで病院の方で、まあ、仕事をするわけなんですけども、
じゃあ11年間にはさまざまな病院業務をやられていたわけですよね。
そうですね、はい、ですからその12年間、まあ筑波大も含めて12年間というのはすごいいろいろなことが好きなようにできて、
はい、
すごくまあ充実した12年でしたよね。一つまあ覚えているのが、あの頃ですね、12年間のうちに実は海外の文献を見て脳内出血の出血を止めるための硬化剤っていうようなもの、
はい、
そういうようなものをね作ってくれと脳外科の先生から言われて、でそれを文献を見ながら作って、
はいはい、
で実際にそのものを放射線科の方で造影って言いますかしながら、そのカテーテルを入れて、で A 液と B 液ってあるんですけど、それを一気にグッと押してその破裂してるところの、こう要するに固めるわけですよね、そういうような薬剤を作って、
はい、
で自分たちもそこに立ち会って要するにその治療をまあ見てたっていうようなこととか、すごくそういう面ではやりがいもありましたよね。
結構最先端なことですか。
そう、本当にね、今考えれば、はい、もうそういうふうな薬剤もなくて、でとにかくそういうようなものを作ってくれと言われたりね、だからそういう意味ではすごくこう充実してたなと思いますね。面白かったですよね。あとは私すごくその何でもかんでも先頭っていうか早めにいろいろ取り掛かってね、
はい、
やることが好きで、
はい、
で、まあ、筑波大学病院でもやってなかったようなことをまずメディカルセンターでやっちゃおうっていうようなことでね、でその10、まあ、メディカルの11年のうちにその病棟業務、
はい、
病棟業務ももう率先してやっていこうということで、うん、
はい、
当時のまあ院長先生に薬剤師をその病棟に置いてくれと、
はい、
各病棟に薬剤師を一人ずつ配置させてくれっていうようなことをお願いして、はい、ね、で薬剤師ってすごくもう暗いやつが多いんですよ暗いやつが多いんですよ本当に、だから病院の薬剤師、これ病院の薬剤師って今はもう全然違うと思いますけど、その頃はね、
はい、
その病院の中の薬剤師ってもうほとんど調剤室にこもっていてあまり出ていかないと、
はい、
うん、これじゃダメだということでね、
うん、
でそういうこともあって、それにやっぱりまあ病院であればやはり病棟の患者さんっていうようなものもやっぱりきちっとまあ管理というか我々が管理なり関わっていかなくちゃ、いけないんじゃないかっていう気持ちもあって、
はい、
だからもうとにかく各病棟に一つベッドじゃなくてあの机ね、机を薬剤師の机を置かしてくれということで、
はい、
病棟に一つずつ机を置いてもらって、でそこの病棟の薬剤師がそのフロアを管理する。
今はね当たり前のように、
うん、そうなんですよね、
薬剤師ってありますけど、
そうそう、だからあの頃はもう筑波大でもそんなことやってなかった、日本全国見てもそんなことやってるところはほとんどなかったですけど、
ということはまだそこに点数がついてなかったってことですね。
全くついてないです、
うん、
でそういうことを始まってからね、で、まあ、当然病棟に行けば、
はい、
要するに毎週各科で、
はい、
週に何曜日何曜日っていうことで、例えば脳外科だったら脳外科は月曜日の、
はい、
8時半からカンファレンスって言って病棟カンファレンスって言って、はい、そこに薬剤師も出るわけですよ、
うんうん、
そうするとそこでそのドクターが、まあ、5、6人のね、
はい、
まあ、脳外だったら脳外のスタッフがいて、そこで A さんは今状況がこうだからっていうことで、まあ、あの主任のそのドクターに、
はい、
その先生たちが全部その報告をするわけですよね、
はい、
でそういう時に突然ね、木村さんこれどう思うとかって聞かれるわけですよ。だからねこれね、それがねすごくいつもドキドキしながらね、
はい、
でもこれがすごく勉強になってね、あの病棟業務はねすごく良かったなと、自分にもすごくためになったなと思いますよね、うん、常に緊張、
はい、
うん、
どれぐらいの期間その病棟薬剤師、
病棟薬剤師はもうそれからずっと私が立ち上げてからずっと今でも継続してんじゃないですかね、
うん、
ね、そうこうしてるうちに退院時の要するに患者さんに対して、そのきちっと服薬指導をするっていうようなことを、
はい、
うん、それを、まあ、あの始まったらそれが点数化されていったっていうことで、
うん、
そういうようなこともあって、だからもう私よく言うんですけど、
はい、
まあ、必要があるものをやっていれば、
はい、
当然その後から点数とか、そのフィーはついてくるものだと、
はい、
うん、まずつけてくれ、だからはやるようではなくて、
はい、
まず我々やってみて、うん、これだけやってるんだから、
はい、
当然フィーがあってもいいでしょっていうような形で、うん、そういうふうなことであのいくつか 新しいことをやっていた後に点数がついていくっていうものはいくつかありましたよね。
じゃあ今こう薬局でね、在宅をこう先進で始めて、後から点数がついてきたっていう、
それは
もうその頃からやられたってことですね。
病院時代からもうやってましたよね。でもう一つやっぱりね、病棟に行ってその状況を見ていると、もうこれでいいのかっていうようなものがすごくいっぱい目につくんですね。でその一つが高カロリー液ってすごくもうあの中心静脈からその薬液を入れるので、感染っていうようなことに対してはすごく気をつかなくちゃいけないところなんですね。にもかかわらず、その看護師さんたちがバタバタバタバタ歩いてるところでの机の上でその業務を看護師さんが行ってるんですよ。で薬剤師が薬剤のプロだとか薬のプロだと言いながら、それを看護師さんが混ぜてるわけで、それも感染云々って言いながらも、その雑菌の多いところで平気でそれを混ぜているって、これがまあ40年前ではもう当たり前だったんですよね。でこれはおかしいだろうっていうことで、それでまたここで掛け合って、それでまあ薬局の方にクリーンベンチ、これを買ってくれということで、また院長とかに掛け合って、でそのクリーンベンチを買ってもらって、で高カロリー有益は我々薬剤師が薬局の方で詰めて病棟にあげますよっていう、そういう風な流れを作ったんですよね。
じゃあその無菌製剤もも
うそうなんですよ、
社長が作られ
ました、まあ、じゃあ私が作ったんですけどねでもそういう気持ちで
なるほど、
やってたんですね。だからそれがやはりね、あの後から点数化されてきてっていうことで、
ですね、
だからそういう意味ではすごくあの頃やることやること、やっぱりスタンダードになっていくっていうことが、すごいなんか楽しかったし、面白かったですよね。まあ、あとは今考えるとよくこんなことできたなと思うのは、11年のもう最後の頃になると医薬分業っていうような形で、そのやはり筑波メディカルセンター病院も院外処方箋を出すっていうようなね、そういうふうな方向になってきたと、でその時に実は今ある東側に南山道薬局っていう薬局がありますけど、あそこがちょうどあれ元は何だったんだっけな、なんかね、たまたまそこが空き家になったんですね。でその空き家を私が 3,4 ヶ月かな、抑えて、もうね、その空き家を、まあ、どこにも取られないようにとりあえず抑えて、またその頃は
借りたってことですね。
そうですね、でその頃はまだね、薬局なんてその周りにはなかったんで、とにかくここに院外の薬局を作ったら、
なるほど、
面白いんじゃないかということで、
あけぼの薬局の1号店はそこに建てようと、
そう、まあ、その頃はあけぼの薬局っていうのはまだ決まってなかったですけどね、まあ、とにかくそこで院外の薬局を、調剤薬局を作ったら面白いんじゃないかっていうことで、そこを実は借りて、仮押さえをしてたわけなんですね、でそれを当時の院長のところに行って向いて行って、実は院長先生、私あの後ろを借りてるんですと、あそこで院外処方箋を受けたいんですが、どうでしょうっていう話をね今考えればよくあんなこと言えたよなって思うんですけど、よく院長先生も、何って言わなかったなと思うんですけど、そしたらね、すごくね、まあ、院長先生って私の、結婚する時のね、その仲人だそうなんです、だからね、すごくなんか話しやすいっていうのところもあったんですけど、
なるほど、
そしたらねその時ね、木村君ねって、実はあの後ろの方にはこれからどんどん建物を建てていって、玄関は南側の方に建てようと思ってるんだと、そういうことがあると、患者さんはそっちには行かないよ、
まだあれですね、建物が今みたいな、
あんなに広くなかったんでね、
ですよね、
だからどうなのかなっていうようなこと言われて、あ、そうですかって、じゃあ分かりましたって言って、もうそこのもう仮契約を、解除した、解約してっていうことで、そしたらそうこうしてるうちに今川薬局っていうものが今あるアインのところにね、その薬局ができたっていうことなんで、もうそれっていうのはなんとなく決まってたのかなと思いますけどね、でもそんなこともね、よく今だから言えるけど、よくあんなこと言えたなって思うことね、ありましたね。
なるほど。
あとそうですね、よく、なんで病院を辞めてね、院外処方箋、院外薬局をやるようになったのってよく聞かれるんですけど、
そうですね、
よく私ね、病棟業務で退院していく患者さんに服薬指導やっていて、その一時期だけの関わりじゃなくて、もっと 退院してからもずっと関わっていきたいなっていう、
うん、
そうなんですよなんてかっこいいことを言うんですが
聞いたことあります
、はい、いやね、はい、でもね、まあ、それも一つあるんですけど、
はい、
まあ、それだけじゃなくてやっぱりその病院の中ってあの当時40年ぐらい前ですからね、はい、30年34、5年前ですからね、うん、その頃ってやっぱり医師と薬剤師のなんていうかこうね同じような仕事をしてるんだけどもその格差っていうか、
はい、
すごくなんかこう医師がいてその下に薬剤師があるっていうような、そういう風なものにすごくなんか自分なりに耐えられなかったっていうようなことがありますよね。ね、あの頃って例えば処方箋、例えばまあ病院の中で処方箋が出て、はい、先生ちょっとこれおかしくないですかねって言うといいから黙ってそれは出しといてくれとかね、そういう時代でしたからね、うん、だからお前ら何がわかるんだと、要するに、うん、そんなこと言わずにただ書いたものを黙って出せばいいんだっていう、そういう風な風潮があって、そういうのものにちょっと自分としては耐えられなかった、
なかったっていうもんですね、なるほど。
それにもうね廊下をね、
はい、
白衣の前を開けて昼休みとか廊下のど真ん中を歩いてると、はい、何なんだあの薬剤師はみたいなことを言うやつがいたんですよね、この野郎と思ったけどねだからね、なんかそういうなものがねちょっと、うん、なんていうか耐えられなかったかなって、それがまあ一つ大きなきっかけになったのかなというふうに思いますね。
それで薬局を自分で
やろうと
決めた。
そうですね、
そうなんですね、
はい、それからその頃はまあこれからは院外薬局、
うん
うん、医薬分業だと、
はい、
医薬分業になればやはり医師と薬剤師の立場がきちっとできるのかなっていうふうなことで、う
ん、
それでまあ開局をしたと、
決意した
というところですね。
わかりました、
はい、
じゃあ続きは次回また。
そうですね、
伺いたいと思います。
まだまだ面白い話はあるんですけど、
はい、
さてこれがどこまで続くかですね、
はい
、はい
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい。